ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケド。
はい、スノーです。
まあ、ちょっと今日収録を少し遅らせてもらって、ちょっと NHK を見てましてね。
はい、はい、珍しい。
そう、ちょっとね、まあ普段テレビ見ないんですけど、一人で食事の時とかって寂しいからテレビつけたりするんですけど、
はい、
で今日ちょっと帰りが遅かったんで一人で食事しながらちょっとテレビつけてたら、まあ、NHK でね、あの女川で、震災後に FM が立ち上がってっていう、
そっちのラジオですか。はい、う
ん、はい、まあ、コミュニティ FM をみんなでやってるみたいなのがあったんで、はい、ちょっと気になって見てたんですけど、はい、やっぱりなんか大変なんだね。
あ、
まあ、このスクランブルもいろいろあるけど、
はい、
なんかちょっと親近感というかさ。
それは経営みたいなのどう、
具体的にどういうあれで運営されてるかっていうのは、ああ、まあ、途中からだったからよく分からなかったけど、ああ、まあ、代表の方がいて、
はい、
で、まあ、地元の若い人たちが、まあ、ボランティアで、
ああ、
あのディレクターとか、あのパーソナリティとか、ああ、まあ、実際取材みたいなのもしてたりとかね、ああ、いろいろされてやってるみたいなんですけど、やっぱり結局ボランティアだから、
はい、
もうそろそろ自分たちで何かしなきゃっていうところで、
あ、
やっぱりいろいろと問題があったみたいね、うん、だからやっぱりそこから出てっちゃう人もいたり、
うん
うん、そこで続けることが自分にとっていいのかどうかみたいなので悩んでる人たちがいたり、
そうか、そ
う、まあでもね、なんかやっぱりその、9月だったかな、その台風があったじゃないですか、
はい、
でやっぱりその時にそのやっぱり同じようにこの津波とかその地震とかで同じ、または人が亡くなったりとか、うん、そういうのが嫌だっていうんで、もう長時間にわたってずっとその情報を集め、自分たちで集めて自分たちでそれを発信し続けてたみたいなシーンがすごく印象的でね、はい、あ、やっぱりそういう思いで頑張ってるんだなっていう、うん、なんか一人の人が役所に行って状況を確認しようとするんだけども、役所も確認の手段がないみたいな状況だったらしくて、
う
ん、
あ、
で、まあ、残ってた人たちがいろんなとこ電話して自分自身でこう各地の状況を確認してそれを流してるみたいなシーンが出てたんですけどね、はい、あ、そういう思いでやってるんだなっていうのもあるんだけど、
うん、
でもやっぱそこで何かすることが自分のためにみたいなこともやっぱり言ってる人もいたし、
うん、
でもそれが果たしてこのまま続けられるのかっていうと、うん、いや、そうでもないという、いろんな葛藤の中でこう頑張ってるっていうね、
うん、
頑張ってラジオだったかな、女川の方でやってるコミュニティの FM あるみたいなんで、なんかネットでも流せるようになったみたいなのが途中言ってたんで、
あ、そうですか、
もしかしたらポッドキャストなのかストリーミングなのかちょっと分かんないけど、あと探して聞けたら聞いてみようかなと思ってるんですけどね、
はい、
うん、でやっぱり地元で地元の人が喋るからやっぱり説得力もあるだろうしね、でもその中でもやっぱり格差があるんだって、
うん、
その家を流されなかった人と流されて人ではその生活状態がもう違いが出てきちゃうじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
でそういう中でこう人とその中の人たちでもこういろいろとあるみたいなんですけどね、うん、まあ、その中頑張ってる人たちがいるということで、いや、なかなか面白かったなというか、もうでも今あれだね、 NHK ぐらいしかないね、
あ、そういう
番組をで流してるって、うん、年末はいろんなところがやってたけど、
はい、
年越したらパタッとそういうのがなくなっちゃってさ、なんかちょっとっていう感じがするんですよね。
まあそうですね、うん、なんかそうオリンパスじゃないけどなかったことにしようみたいな、 もう前を向いてしまえみたいな感じがしないでもらい、うんうん
ねえ、以前もらったメールでなんか NHK ぐらいしかみたいな、ね、メールもいただきましたけど、でもそういう意味でやっぱり NHK ありがたいなとか思いましたね、うん、やっぱりそういうのは、まあ、現地の人たちがそういう取材とかで答えてるのってやっぱり外の人たちに忘れられたくないみたいなコメントって何回か聞いた覚えがあるので、やっぱそういう思いってあるだろうし、うん、なんか報道し続けるっていうのはやっぱり NHK っていうのはやっぱり重要な役割を果たすのかなと思ってたんですけどね、まあそんな、テレビも見てちょっと今日は収録が遅くなりましたが、
はい、
今週は須野さんが放射の、はい、放射線測定器
を、はい、
借りて使ってみたということで、はい、いろんなとこ測ってみてくれたようなので、
はい、
どんな状況だったのかお話をしてもらいたいと思います、
はい、
スノーさんのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載、スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信、聞き逃さない。
はい、
はい、
まあ今頃になってやっと借りるっていう感じもしないでもなかったんですけど、
うんうん、
去年の年末にあの市の広報に、貸し出し始めましたって出てて、ちょっとあの秋ぐらいにこうインターネットとかでもうレンタルありますとかね、
うん、
業者が出てて、うん、なんか1週間3000円とかそういう感じのもあったから、
うん、
借りてみてもいいかなとか思ったんですけど、
3000円ぐらいだったらいいね、
うんうん、で1週間3000円とかかな、あ、まあいろいろあったと思うんですけど、
うん、
でなんでそれ 秋ぐらいに気になりだしたかっていうと、
うん、
市がですねいろんなとこ除染し始めたんですよね、
うんうん、
まあ、あのこう学校の校庭とか、
うん
うん、まあ、うちの息子が行ってる学校だと、特学の、授業で、
うん、
特学のお子さんたちの授業で畑があるんですけど、
うんうん、
そこがいきなり立ち入り禁止になったりとかですね、あと体育館裏でなんかみんなが着替えている陸上部とかね、
うんうん、
あの外であの活動する子たちが着替えるような場所が立ち入り禁止になったりとか、もう2学期になってからですよして、そのへーとか言ってる間に、
うん、
あちこちこう市内どこどこの例えば保育園なら保育園助成しましたとか、
うん、
そういう広報が流れ始めたもんですから、
うん、
いやこれはやばいんだろうなと、
うん、
まあ、一度知っておきたいというのがありまして、うん、その市の広報の、
うん、
を見てですね申し込んでみたわけなんですけど、
うん、
やっぱりあの確か12月頭だったか11月ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
こうちゃんとウェブ上にカレンダーみたいなのがあって、
うん、
丸バツとかあるんですけど、
はいはい、
もう13台買いましたっていうことで、
うんうん、
はい、やっぱり土日は結構埋まって、
うん、
で、あの正月前後に借りようかなと思ったんですが、
うん、
そこはもういち早く抑えられてしまいました、
うんうん、
はい、でやっと今借りられたって感じなんですけど、
うん、市役所が貸してるということなんですね。
そうですね、
うん、
はい、無償です。で、うん、1日だけ、
うん、
1日というか9時から4時半だったかな、
あ、その日のうちに返さないといけない、
はい、
で、
あの貸し出せる人は、まあ、そこの川越市というところなんですけど、
うん、
市民、
うん、
で、まあ、身分証明書を持ってくればそれでいいですよ、
う
ん、まあ、一応申請書は出さなきゃいけないんですけど、
うん、
本当に住所と名前と電話番号を書いて、
うん、
あとは、まあ、免許証とか、
うん、
保険証とか持って、
うん、
環境保全課というところに、まあ、一応電話して予約入れるんですけど、
うんうん、
で行けば、はいどうぞ、まあ、一応すぐ貸してくれるっていう、
うん、
ただすぐすぎてちょっと何て言うんでしょうか、気が抜ける感じなんですけれども一応使い方、はいこれですって言ってボタンを押して35秒待って、
う
測るところ で1分待ってくださいと。
あ、35秒待って1分待ってってどういうこと？
あの起動時間が35秒なんです
。ああ、はい、はい、
であとはつけっぱなしにしておけばいいので、
うんうん、
あの1分待ってくださいと
測るところで1分
待って、はい、1分待ってください、うんうん、すごい簡単な、なんて言うんでしょう、あの指示書がありまして、
うん、
市では、50センチの位置と5センチの高さ地面から、
うんうんうん、
で、測ってあのもらっていますと、
うんうんうん、
で、もしも50センチのところで 0.23 マイクロシーベルト以上、
うん、
5センチのところで 0.3 マイクロシーベルトパーアワー以上の場合は、
うん、
除染を考えてくださいっていう、そういう、
うん、
すごくあっさりとした A4 1枚の紙紙を
除染を考えてくださいじゃない、なんか、
はい、
お知らせください、うちがなんと市がやりますとか、そういうことじゃないの？
そうじゃないですね。で、1マイクロシーベルト以上の場所があったら、
うん、
ご連絡くださいという、
で
市が所有する精密な測定器で測定し再測定しますっていう、
うん
うん、まあ、その他不明な点等にはお気軽にご相談くださいって書いてあるんですけれども、
うん、
行ってですね、
うん、
これ除染自分でやるんですかっていうか、
うんうんうん、
何かこう実際に立ち会ってくれるとかそういうのないんですかって聞いたら、
うん、
いや市の管理してるところは市が突然やるんですけど、
うん、
私有地ですね、
うん、
私のところは、
うん、
その私のものなので、
うん、
私でやってくださいっていう、
あ、
僕なんかアパート住まいだから、
うん、
もしすごいことになったら、
うん、
大家さんにお願いするしかなくなるっていう、うん、
まあそうですよね。
で電話かけた時にまず、
うん、
アパートとかそういうマンションとかね、
うん、
自分の土地じゃなかったら、
うん、
管理者に一応断ってくださいと、
うん、
なんで測ったんだって後でトラブルになっても困るのでっていう、そういう
それもよくわかんない
なんで測ったんだっていう、
そ気になるから測るわけ、
まあ、結局勝手に測るなと、
はあ、
ことで、測る場所も だから市の中にしてくださいと、勝手にどっか行って測ってきては困りますっていう、まあすごくお役所、あ、お役所だなと思ってます。
そのなんて言うんだろう、本当にあっさり借りれちゃうって、そのなんて言うんだろうな、そういう風にちゃんと貸し出しに対しての敷居を下げてるとかっていうのはすごくいいなと思ったんだけど、やっぱり結局役所のところあるんだね。
その後がね、
うん、
なんかいや、こうもしすごい高い値出てどうしたらいいか分かんない時を、どうしたらいいか分かんない時はどうしたらいいんですかって言ったらいや、それはまあ言ってくれれば測りに行きますけど、それ以上のことはここでは分かりませんみたいな感じです。
うん、
で まあ、個人的なところのに関しては市では一切知らないという、うん、知りませんということです。で世田谷だっけ、スーパーマーケットの、
はいはいはい、
ね、地面にあったや、
うん、
まあ、あれと同じですからみたいな感じ
です。あれと同じですからみたいな
っていう感じでしたけど、まあそのね、係の人に食ってかかっててもしょうがないので、
うんうん、
発想ですかって言って、とりあえず、ね、まあ、まず測ってみようと思って、
うんうん、
はい、まず家まで戻ってきたわけなんですが、
うん、
まあ、ちょっとブログにありますけど、堀場という、
うん、
測定器メーカーの12万円ぐらいなんですね、これ、の、簡易測定器です、
うん、
本当に知らない人でも使えますよっていう感じ
12万円して簡易測定器って言われたらちょっとがっくりするけどね
あ、そうですけど、まあ、まあ、市がこう使う選ぶぐらいだから一応そこそこ精度はいいんだろうけど、
うん、
そう思うとやっぱり 3,4 万のやつっていうのはあんまり良くないんだろうなっていうのはなんとなく分かるような気もしないでもないんですが、
うん、
はい、で、まあ、ちっちゃなカメラバッグみたいなのにつまして、
うん、
例のジップロックに入って、
うん、
これはここから出さないでくださいと、わざわざシールが貼ってありました。 で、まあ、あの家まで行く間に測っちゃダメって言われたんですけど、測っちゃダメっていうか、
うん、
個人宅は測るなというような話だったんで、じゃあ道路だったら測っていいんだなとか思って、
うんうん、
はい、あの街中で早速、
うん、
だったら 0.0855 ですね。まあこれ観光客がいっぱい来るような、
うんうん
うん、これは高いのか低いのか、最初に測ったところが、
うん、
あ、最初に測ったところは市のその役所の中なんですけど、うん、そこは 0.076 ぐらいだったんです、
う
ん
う
ん、でまあ外出て 0.085 だから、
うん、
まあそんな変わんないのか、それとも市役所の中が汚れてるのかっていう感じですけど、
うん、
で、家の近所に川がありまして、
はい、
そこはあのいっぱい木が生えてるんですけど、
うん、
そこのねやっぱりあのこう枯れ葉がぐちゃっと集まってるところは、
うん、
こう高くて、
うん、
1.134 というところなんで、うん、ああやっぱり高いんだとか、
うんうんうん、集まるって、はい、集まって言いますもんね。
そうですね、
うん、
ちょっとやっぱ葉っぱに含まれているんだなという のが分かりました、
うん、
でまあさすがにもうあの子供は公園では遊ばないんですけれども、
うん、
昔よく行った公園で、まあ、大丈夫かとちょっと気になって測ったんですが、うん、そこはそんなにあの街中と変わらず感じでですね、
うんうん、
で家の中はやっぱりあのが気になったんで、まず家に帰ってきて、
うん、
家の中を測ったんですけど、やっぱり家の中は相当低くて、
うん、全然変わりますね、
そう
半分ぐらいな感じ、
はい、
うん、
まあ、あの布団とか干すじゃないですか、
うんうん、
すごい気になってたんですけど、
うん、
布団も低かったし、
うん、
あと僕が今座ってるこのコンピューターの前も 0.049 ということで、うん、とりあえず外から持ち込んではいないんだなと、
うんうん
いう感じはしました。
うん、
で、まあ気になる家の周りなんですけれども、
うん、
あのまあ妻がすごい気にしてたのはあの生ゴミ処理のこうコンポストみたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
それ大丈夫かしらとか言ってて、
うん、
でそれは 0.066 で大丈夫だったんです。
うん、
あと僕もあのタイヤを保管している、
うん。
ところがあって、
うん、
ベランダなんですけど、そこの片隅とかも測ったけど 0.073 で、
うん、
あの2階の、ベランダが張り出しているので一応まあ屋根がある状態に近い
ん
ですよね、
うんうんうんうん、
あとうち、ね、9月だったかにあのペンキの塗り替えが
あって、あ、はいはい、見てましたね、
除染が除染されてるんですよされてるというかもう屋根の上から高圧洗浄機でバーってやってたので、
うん、
それはそれでちょっと心配だったんですけど、うん、下に全部落ちてきてんじゃないかな
はいはい、はい、
と思って調べたんですが、
うん、
まあ、家の本当窓のそばとかは大丈夫、
うん、
で、あと植え込みもそんなことはなかったんですけれども、
うん、
ですね、自転車置き場の、
うん、
屋根がついてて雨どいがついてるんですけど、
うん、
排水こうがそのままただ、ね、地べたに、
はいはいはい、
排出されるような状態になってます、
うんうん、
あの写真ありますけど、
うん、
まあよくある形ですよね、
うん、
でここがちょっと高くて、
うん、
0.114 という感じでした、
うん、
ので、まあ、他の場所に比べるとちょっと、まあ、倍とは言わないまでも、
うん、ちょっと高めな感じですね、
高めな感じなんです、
うん、
であと、裏に回りまして、
うん、
あのブロック塀で囲われてるんですけど、
うん、
一番角ですね、
うんうん、
ブロック塀がこう迫っているところはちょっと高かった、
うん、
高くて 0.155、
うん、
あとプロパンガスの、
うん、
これちょっと順番が逆になってますけど、プロパンガスの、あの、建物というかプロパンガスを入れとく、
うん、
コンクリート製のなんて言うんでしょうね、
うん、
そうしたこういう建物があって、うん、そこも屋根がついてるんですけど、
うん、
でブロック塀との間に隙間があって、その屋根から落ちてきた水はちょっとその隙間に落ちるんですけど、
はいはい、
そこは結構高かった
ん
で、うん、あ、やっぱり高いんだなと思って、
うん、
で じゃあ雨水の差がたまりそうなところというので、車の、
うん、
車止めのあるところ、ちょっとマンホールが蓋がへこんでるんですけど、
うん
うん、そこもやっぱり 0.109 とありました。
うんうん、
で、あ、じゃあ車大丈夫かと思ったんですけど、車の上は大丈夫で、
うん、
車の中もね大丈夫でしたね。
うん、
0.059 って家の中と同じぐらい、
うんうんうん、
安心、
うん、
したんですけど、
うん、
家の目の前のあの。こういつも雨水がたまるところをへこんで、
うん、
そこ 0.1 とかありました。
うん、
だからやっぱり雨水なんですね。今残っている今こう残るところは雨水というか、
うん、
埋まっちゃうところは雨水と、うん、あとその葉っぱ、
はいはい、
らしいという感じなんですよね。
なるほどね。え、でもその途中今ありました公園はそうでもなかったっていうことだよね。
うん、そうですね。あの
こういう
公園はね、あの手入れしているんですよね。どんどん落ち葉とかは拾われて、
うんうんうん、
拾われてって業者さんが引き出していってますし、
うん
うんうん、まあ砂も変わっているみたいで変えているみたいですし、
うん、
花壇 花壇もね あれなんだ、花が変わっていくので、植木屋さんが花を植え替えていってるから、
うん、
もしかしたらあの一緒に亡くなっていってるのかもしれない。
そうそう。でもそしたらなんか大きな木がこう常にあるような公園とかはちょっと心配な感じになってますね。
まあ、そうですね。まあ、うん、まああとまあこう街中だとやっぱりコンクリートで。
うん、
雨水がどこにも行かないところはどんどん集まってきてる可能性はありますよね。
あ、なるほどね。
そうなんですね。
うん、
で、まあ、まあ、50センチと5センチでそれぞれ測ってみて、うん、あの、1分その場に立ち止まるっていうのは結構辛い。
うん、そうだね。長いよね。
日陰は寒いし。
うん、
あと5センチの時は、ちょっとやっぱりしゃがみ込まないと。
うん、
特に写真撮る時しゃがみ込まないとダメなんで、
うん、
しゃがみ込むんですけれども、
うん、
行き交う人の視線がちょっと痛かったなという感じをするんですが、
うん、
あのね、小学生が面白くて、
うん、
あ、放射線測ってるって言うんですよ。
うん、
ちょうど帰り際の小学生がいっぱい。うん、大人は見てみるふりをして、
うん。
中学生だと、
うん、
あ、測ってるんですか、今どのくらいですかって聞いてくるっていう。
あ、
今このぐらいだよって、それって高いんですか低いんですか、
うんうんうん、
いや、まあ、よくわかんないわごめん、よくわかんないって話しました。大人はダメだねとかちょっとあの大家さんも、え、そんなのやってるのって言われましたね。あの許可取りに、あ、やってますよって、
うん、
まあ一応その土日はほぼいっぱいっていうことは、まあやっぱり気になる人はやっぱりね、
うん、まあかかるでしょうね借りれるんだったらね。
で、じゃあちょっと時間も少ないんですけれども、
うん、
とりあえず借りてる間にちょっとプチ除染、
うん、
チャレンジと、
うんうん、
やってみました。例の、うん、自転車置き場の、
うんうん、
排水口のところはやっぱりへこんでるので泥も溜まってるんですよ、ね、
うんうんうん、
そこにどうも含まれている感じらしいので、
うん、
軍手に何でしょう、髪を染める時に使うビニール手袋をかぶせる、
うん
うん、ゴム手袋とか使えと書いてあるんですが、
うん、
はい、あとマスクはしましょうとか書いてあります、
うん、
やっぱりね、このこれ音出せるんですよ、あのブザーピッピッって、
うんうんうんうん、
あれやるとすごい緊迫感が
ああそう、
近づけるとこう急に音がどんどん多くなりますから、ピッピッピッピッピッピッピッピッっていう、こう感覚が少なくなって、
へえ、その音取っといてほしかったな。
ああ、ありますよ。
あ、そうなの。
なんデジカメのあれですけれども、
うんうんうん、
あとでじゃあ
じはこの最後の はい、どっかに入れておきましょう。
はい、あの、あ、まあこれの、これこのウェブにでも、あ、これの
番、うん、番組の途中で、
はい、入れられるかな、どうしたらいいんだろうね。再生してそれをマイクで拾えばいいですか。
今再生できるの？
あ、切ると思います。まあちょっとじゃあ準備するので話しながら、
はい
、はい、まあでですね、それであとは靴は、うん、普通の靴だと、
うん、
ね、こう、うん、なんていうの、掃除しにくいっていうか、
うんうん、
洗わなきゃいけなくなるのも嫌だしとか、
うんうんうん、
まあ、そもそも綺麗な靴ではないんですが、
うん、
あの農作業用の、なぜか農作業用の長靴を持ってまして、
うん、
あの、写真なんだっけ、砂浜で写真撮りに行くときに買ったんですけど、
うんうんうん、
まあそれとかですね、
うん、
そういう感じでマスクに、まあサングラスはしなかったんですけど、
うん、
マスクに帽子に、あとオーバーパンツっていうの、あの寒くないやつ、
うん、
ジーンズだとちょっとホコリがついたら嫌だなと思ってすごい重装備で臨んだわけなんですけど、
うん、
で、こうかき集めてですね、
うん、
測ってみると今までの最高値 0.176 っていうのが、
うん、
いまして、
うん、
まあ、5センチで、まあ、あの基準は 0.3 なので、うん、マイクシーベルトなんで、まあ、その半分ちょい上ぐらいなんですけど、
うんうん、
ただやっぱかき集めるとどんどん増えるっていうのが如実に分かりまして、
うん、
ちょっとドキドキしましたね、
うん、
これ2とか3とかになったらどうしよう、まあ、ちょっと思いつつやってたんですけれども、
うん
うん、で、で綺麗にしたら、
うん、
はい、やっぱりちゃんと下がる。
へえ、これ結局除染っていうのはそこに溜まっている砂利とかその葉っぱとかをのけるだけ？
そうですね、他にしようがないですね。その付着しているものをのけるしかないですね、
うん、っていうだけなんだ。だけどさ、あれほら水洗とかしてるじゃないですか、高圧水洗っていうの、ああいうのでやってたりするけど、あれで流れた水の中に含まれてるってことでしょ？
そうですね、あれはだから、とりあえずそこの家なら家の壁とか屋根についてるやつは流してしまってどっかやると、
うん
うん、川下に行ってもらうということなので、川下というかね、こう低い方に流してしまうっていう、うん、だから結局それ集まると、
うん、
あの下水道の排水、
うんうん、
なんだっけ、あの沈殿させるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれに全部集まっちゃって、
うん、
それ焼却したら、
うん、
あの焼却灰がものすごい高い濃度になって、
うん、
今までコンクリートとかに原料に混ぜて使ってたのが、うん、それやっちゃうと、ね、放射性コンクリートになっちゃうっていう、
うん
う
ん、
ので大騒ぎになっている、
うん、
まあ、結局除染すればするほどそういうことが起きる、
うん、
ということなんですよね。
ですよね、
まあ、除染しなくてもあの 雨水とか雨とかで、
まあ、いずれっていうのはあるんでしょうけどね
結局一緒なんです、
うん、まあ、場所を変えるだけなんだよね、
うん、まあ、そうなんですね、
うん、
あのこれはまあちょっと本当かどうかを確認はしてないんですけど、
うん、
あのチェルノブイリの時のこうドキュメンセミドキュメンタリー小説を読んだんですが、
うんうん、
それの時は何て言うんでしょう、葉っぱとかあるいはそういう土、うん、表土が飛ばないように、
うん、
油みたいなこうものを撒いて、
うん
うん、固めちゃったっていう。それのためにものすごいたくさんのこう 兵隊というか、
うん、
まあ、兵隊ですよね、あの軍隊を動員して、
うん、
もう道路はだからこう車でペアって巻けばいいけれども、
うん、
例えば家の花壇とかね、
うん、
そういう細かいところこう鉢植えとか、
うん、
そういう細かいところは噴霧器使ってチューってやってこう固めちゃう。
へえ、
っていうのをやっているという描写があったんですけれども、うん、今思うとあそれはそういうことなのか、他のところに飛んでいかないように流れていかないように、うんうん、
いやだからね、除染除染って言うけど、その流して結局、まあ、その川下に行くとかっていうのもあるんでしょうけど、うん、場所によってはそのうまくさ、その下水に流れて、
うん
うん、まあ、その川下に集めることがいい悪いはちょっと置いといたとしてね、
うんうん、
例えばうちの周りをさっきの話じゃないですけど、屋根の上からずっと水を当てて落としていって、はい、下に落としてで除染できましたって言えるのかなと思って、
うん、
その家の地面に溜まって家の下に移るだけだったら家の下から放射能が
まあそう
っていう状態になったりしないのかなと思って、うん、
まあそこら辺のガイドラインとか、ね、やり方とかいろいろ今研究してるっていう感じなんじゃないですかね。一応なんか NHK でちょっと見たやつでは、
うん、
確か普通にじゃーってやってたような気がしたんですけど、それでも結構効果はあったみたいですけどね。
っていうのはそのいやどうなんだろうね、そのまあ すごく単純だけど一個人宅だけで考えた時に、その上からやってった時にそのうち一軒だけのことを考えたら除染できたっていう風にできるのかなと、
うん、
そこら辺はなんか、
いやどうなんですよ、
なんかねよくわかんないなと
思って、うん、まあ測りながらやれば測りながらやってましたけどね、
うん、
まあまあ、その後始末が、まあ、まあ問題なんですよ、本当に、
まあ、
その話ですけど、
はい、続きいきましょう、
ちょっと出るかな、ちょっと音出してみましょうか、
はい、
こんな感じ聞こえます、これは僕の方にだけ再生者されてるのかな、
うん、聞こえてないですね、
じゃあ後で何だかの方法はい、
はい、
残念です、そう、そのこの集めた、
うん、
もうどうするかっていうんですけれども、うん、市からもらったその説明書にはですね、
うん、
対応の仕方、泥などを除去するって書いてあって、
うん、
泥の除去範囲を決める、
うん、
泥を除去する、
うん、
二重にしたビニール袋に詰める、
うん、
自宅敷地内で人があまり近づかない場所に穴を掘り酸の袋を入れた後土を30センチ以上かける、
うん、
市でも同様な方法で保管しています、っていうポチ会とか思ってここ掘れワンワンみたいな話ですけども
は
それしかできないんですね、だから、うん、まあ、僕一番ちょっと市の人に聞きたかったら、ものすごく高い線量の土はじゃあどうしたらいいのっていう、
うんうん、
あんたのところに持っていけば何とかしてくれるのかいっていうのを聞きたかったんですけど、
うん、
これを読む限り自分でやれるという、
うん、
ことなんですね、うん、で、うん、まあ、うちは全部コンクリートで固められてるので地面が、
うんうんうん、
土という言える場所は枯れてしまった何でしょう、筋がある植え込み、
うんうん、
ちょうどいい具合に枯れててないところがあって、ね、
うん、
昔子供たちがここ砂場代わりにして遊んでたぐらいなところなんですけど、
うん
うんうん、ここしかないかと思ってとりあえずちょっとここを試してみようと、
うん、
まして、
うん、
道路に面してるんですけれども、
うん、
もうそこで穴を掘り始めまして、
うん、
この時はなんか行き交う人が最初ちょっと見るんですけど、あ、うん、嫌なもの見たらみたいな感じで目線そらされました
まあ本当になんかそういう嫌なものだったらそんな人目があるところではしないんだろうけどね
本当に 見たくないみたいな感じで、その時小学生とかは、あ、放射線測ってると言いながら行ってたんですけど、うん、歩いてったんです、
うん、
とりあえずね、掘る前に測ってみたら、
うん、
50センチのところで 0.08 ですね、
うん、
で掘りながら、
うん、
一応表面にないってことはじゃあ地下にね、
うん、
少し入ってるのかと思っ って、うんうんうん、持った土も調べたんですけど、
はいはいはい、
0.082 だったので、これ5センチで、
うん
うん、で掘った穴の上は 0.077 っていう比較的普通な、
うんうん、
あの、まあバックグラウンドというか普通な感じだったので、うんうん、あ、じゃあここはどこに行ったのかよくわからないんですけど、まあ吹き飛ばされたのかもしれないし、うん、ないんだなということで、うんうん、でビニール袋を埋めて、
うん、
見ました。
うん、
で、蓋をする前が 0.142
やば、上がるんだ。
上がります。5センチ、うん、これ5センチですね。そのビニール袋のとこから。
うんうん、じゃあそのビニールは結局意味をなさないんでしょ。
あ、ただまあ、あの飛んでいかないようにじゃないですか。
その放射能が高い砂やらが飛散しないようにとか拡散しないようにするためだけの。
多分
ビニールなわけですね。
ですね、
うん。
だと思われます。あの、あ、これ測ってるのガンマ線だけなので、
うん、
まあガンマ線ってこう電波ですから、
うん、
ビニールぐらいでは、
うん、
うん、止められないですね。はい。で、土をかぶせていまして、
うん、
そこで上で測ると、
うん、
0.106 なので、
うん、
まあ、10センチぐらいしか隠してないんですけど、
うん
うん、まあ、30センチぐらいじゃ隠したら 0.05 ぐらいまで行くのか、
うん、
なあという感じはあるんですが、
うん、
あの30センチも掘れないというこの花壇悲しさというか、
うん、
これしかないので、
うん、
ということです、うん、ちょっと後で通報されないかちょっと心配なんですけどこの人なんか埋めてたよと。
なんか微妙な感じがしますけど、じゃあもう一回整理すると、その駐輪場の屋根からの雨水を、
はい、
が集まって落ちてくる雨ど
い
の、
はい、
落ちた口のところの砂が高かったと、
はい、
それが測ってみたら1点、
うんうん、0.17、 そのままの状態だと 0.15 とか
0.15 ぐらい、
はい、
で、まあ、ちょっと高かったので、
はい、
その砂をかき集めて吐き集めたぐらいですか。
うん、かまあ、あのこの移植ごてっていうんですか、ちっちゃなシャベルで、
うんうん、
ね、この見えているちりとりあるじゃないですか。
はい、
あれ3倍分ぐらいはでもありましたね。
うん、
うん、結構あの層が厚くて、
うんうん、
2センチぐらいのにはあったと思うんですよ。
2センチとは結構ですね。
うん、結構ありましたね。やってみてびっくりしました。
うん、まあそれをか、まあ、削り取ってというか、はい、
削り取って、あ、かき、うん、ガサガサっと集めてビニール袋に、
でその取った後は 0.08 まで落ちたと。
はい、落ちます。
これは大きいですよね。
はい、そうです。ここだけで言えばね。
うん、
ここだけで言えば除染したって言えるんですけれども、
うん、
集めた土がさらに上がっちゃってるので、集めたら集めたので。
ああ、そっか。集めたのだけを測ると0.167。0.76?、う
ん、ああ、高い。ここは一番ピークで 0.176。
0.176。
はい。まあどうしても上下するので
寄せ集めてるから高くなる、
うん、そうですね。
ですよね。でそれをまあビニールに詰めて穴の中に放り込んで5センチで測ったら 0.142、
はい、
で土をかぶせて 0.106、
はい、
なるほど、
あまり変わらないです。
う
ん、まあただあのこうそのままだと飛散していく場所から、
うん、
いわゆる蓋のできる場所にも置いたという、
あ
ただそれだけ、
いや
っていうことなんで、これは除染とは言わないなっていう感じなんですか。
移設だね。
移動しましたっていう。
いやでもね本当に、まあ、これ除染って除染って言うけど本当に除染なのかなっていうのはよく思ってたんですけどね。
まあね、あの近づかなければいいですっ ていうやり方もありますって言うんですけれども、
うん、
ただこれ乳埃なんで舞うじゃないです
か。ああそうかそうか。
でまあちょっといろいろいくつかそのサイトを当たってみたんですけど、この放射線のマイクロシーベルトに対してそれだけをカウントして、
うん、
例えば年間1ミリシーベルトになるかどうかっていうのを計算する人から、
うんうんうん、
その土ぼこり、特に幼児のことを考えると土ぼこりを吸い込む量がこれぐらいで、そのぐらい吸い込むと何ベクレル体内に入るから、
うん、
とかすごい細かい計算をしている人もいたりして、
うん
うんまあ、それによって全然考え方が違ってくるんですけど、
うん
うん、やっぱりちょっとこの辺特に風強いですから、うん、まあ関東全体そうですけど、うんうん、こうそれを考えると、まあここでいくらやっても無駄なのかもしれないけど、やっぱりね、うん身近にちょっとでもなんかあるのは嫌だなっていう感じはしますね。
うん、そうだね。やっぱりその飛散させないっていう意味で。こういうことをするっていうのはやっぱり一つ効果があるのかなっていう気もするけどな。でもなんかちょっと腑に落ちないというか
他にやり方がないです
よ、ね、
本当に上からコーティングしちゃうのかとかいう話になるんですけど
ねそもそもそれをなんか焼いたらなくなるとかそういうわけじゃないですもんね。
ああそうですね。いや
なくしよう
がない。そう、市役所の人埋めてくださいって言って、ああそうですかって言って、埋めると5ヶ月ぐらいで半分になる、そうですよとか、
え
すごい真顔で言ったんで、
うん、
ちょっと、もうちょっとでこう、なんていうんですよ、それ何の隠しのこと言ってんのあんたって言いそうになったんですけど、
うん、
5ヶ月ってどんな隠しだいとか思ったんですが、
うん、
なんか、ああ、その程度なのかとかちょっと思っちゃったんです
ね。それ貸し出してる人がそんなこと言ってんの？
うん、誰が、まあ誰がそれを言い出したのかよくわかんないんですけど、そんな生ゴミじゃないんだからか。
いや、本当にだからその5ヶ月で半分とかだったらさ、そういうことをする意味があるかなと思うけど、でも、そんなことないわけでしょ。
うん、30年、まあ今言われてるね、セシウムだと30年ぐらいが 半分ですから。まあむしろね、まあ要素の時も言われてましたけど、早く放、うん、その半減期を迎えるやつは逆に強い放射線バンバン出してるので、
うんうん、
そういう意味ではいろんな短期的な被曝が危ないから、
うん
うん、その間じゃあそれ過ぎればいいやっていう問題じゃ逆にない、
うんうんうん、
もうそこら辺がなんかのんびりしてるなっていう、
うん、
まあでも全体的にうちのあたりはそんな感じなんですよね。こう全てにおいてのんびりしてる感じで、それでもまあ市がいろんな学校とか、
うん
除染し始めたり、ね、貸し出したりしているだけまだマシ、
うん、いや、うん、それはそう思う。だって除染してるのってここの近辺じゃ見ないもん。
あ、そうなんですか。あれ、高校とかにあんまり乗んないんですかね。
いや、ちゃんと見ないといけないね。見てないわ。
まあ、結構あちこちの自治体ではそろそろ始め、特に学校、保育所。
やってんのかな。
まあ、埼玉県ね、実際は結構、降ったみたいですからね。
うんうん、
あれ、今頃になってですけど、
うん、
積算とか地図で出てきて、うん、って、
うん、
多分それ、まあ、僕もちょっと高く送ってたんですけど、やっぱ地図見たらちょっと青くなりますよ。
うん、
まあそういう感じで、
うん、
まあとりあえずまあ、今後どうするか分かんないですけれども、
うん、
とりあえず家の周り片付けなきゃっていう感じです。
うん、まあ、できるとこやっとくっていうのは一つかもしれないですよね。まあ、
はい、あとはまあ近所の側溝とか、
うん、
これ測りながら返しに行くとき、
うんうん
やっぱり高いところはポツポツと、
うん、
まあ高いといっても基準値の半分以下ではあるんですけれども、
うんうん、
でも高いんだろうなと思いながら、
うん、
で、市役所の前まで行ってですね、うん、市役あの植え込みが植え込みっていうかパンジーを割ってたんですけど、うん、そこ測ったらそこも 0.108 とかあって、うん、結構あるじゃんとか、
うん、
そういうオチまでついてしまいました。
うん、結局そのさっき除染した方がいいですよって言ってた数値はいくつでしたっけ？ 0.2?
地上50センチで、うん、0.23 マイクロシーベルトパーアワーです。で地上5センチで
0.30
マイクロシーベルトパーアワー
で各所測って一番高かったのは
集める前ですね、一番高かったの 0.1 0.15 ぐらいだったと思うんですけど、15か、一番高いなと思ったのは 0.155、
うん、じゃあまあその市で言ってるあれを超えるような場所はなかった
、幸いなかったですね。
感じます。
でも除染したところはそれ以上あったっていうことです、市が。
ああ、そっか。うんうん、
その学校とか公園はその今さっき言った数値でそれを超えてるところは除染した、うん、しましたっていう。
うん、
で、
うん、なるほどね。いやーでもなんかそういう市内でそういう除染を必要としたとこが少なくともあったわけだから、もしかしたら。スノーさん家の周りは平気だったけど、うん、誰かのお宅の周りは除染した方がいいレベルなのかもしれないということ、ね、
うん、まあそれは十分本当あり得る、
うん
うん、感じですね。でまあもうすでに結構時間が経ってるので、
うん、
本当4月とか、まあ、3月4月の段階ではどうだったのか、
うんうんうん、
まあ結構ね雨も今年は台風も来てざんざん流れたので、
うん、
それは良かったのかもしれないんですけれども、
うん、
逆にまあ3月と4月のあの辺はどうだったのか非常に気になります
ね。うん、うん、なるほどね。まあこう各自治体がこういう形で貸し出ししてるところはちょっと借りてね、
うん、
試してみた方がいいかもしれない、
ね、まあそうですね。ただそのじゃあいざちょっと高いところあったらどうしよう、まあ近寄らないようにするとかそういう、うん、こう割と消極的な防衛手段は取れるとは思うんですけど、
うん、でもやっぱりそのなんていうんだろう、その高圧、どこまで高圧のあれがあるかわからないけど、うん、高圧水洗みたいなのもできる形でやったりとかして、
あ、
まあ、その後の周りをもう一度測ってみるとかね、
うん、
まあ、本当にそれが効果があるのかどうかみたいなのとか、自分とか高かったら気持ち悪いしね、うん、まあ、だからといってそれ流して下水に流しちゃいいのかってちょっとそこは疑問もあるけどね。
そうですね、
大きな川の下流の駅に住んでる方とか、
うん、
チェックした方がいいんじゃないのっていう感じもするよね、
うん、まあ、うん、まあそうですね。
あとはそういったあれか、下水処理場とか、
うん、
そばとか、ああそういえば俺下水処理場って社会科見学とかで行かなくなるのかな。
ああ可能性は可能性はまあ ないわけではなさそう。こう実際にそこで放射線量が高いかどうかは別にして、
うん、
まああまり行きたくない、行かせたくないっていう親も
いるでしょうね。
保護者の方も当然出てくるとは思います。
うん、
いや向こうの特に、福島とかの、下水処理場は地震と津波で被害も受けちゃっているので、
うんうんうん、
まあ、結局その処理ができないんですよね、
うんうん、
でもう垂れ流し状態なので、
うん、
そういう環境関係の仕事をしてる人の年賀状に書いてあったんですけど、
うん、
すごく心配って言ってました。今度もうそのまま海
に流れ出
ちゃうので、うん、まだ下水処理場が機能していればそこで ある程度こう回収っていうかね、集めることができても、でもじゃあ集めてるところはどうしたらいいかっていうと、そのもう灰がどんどん溜まる一方で、にっちもさっちもいかないから、それはそれで大変だし、もうなんて言うんでしょう、手の打ちようがないんですよみたいなことが書いてありまして、ちょっと改めて問題の大きさがね、にびっくりしてる感じなんですけど、
いや、なかなか答えもなんてなかなか出ないんでしょうけど、
まあそうですね、まあとりあえずまあその線量全然このぐらい平気だよっていう人も当然いると思うんですけれども、ただチェックはしといた方がいいですよねっていう、
そうですね、まあ、知っておくっていうのは必要なことでしょうしね、というなかなかまあ興味深い、
はい、
テストをしてもらったので、皆さんもどっかこう自分の自治体で貸し出しとかが受けれるようでしたら、ちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうかと、
はい、
いう感じでございます。ちょっと女性についてもハテナマークいっぱいですけど
そう
でもでもこ の避けて効果はあるわけだもんね、この
部分に関して言えば、まあ、とりあえずここの場所に関してはね、
だから何かしら、まあ、消極的かもしれないけど防衛手段の一つとして、知らないでそのままっていうよりは消極的でも何かアクションを起こす方がいいのかもしれないですしね、
まあ、特に小さいお子さんとか
そうだね、
ね、あの、本当地面に近いところで、あと土とか触って遊ぶのも好きですし、そう思うと、やっぱりこう安全は確かめていた方が良いのではないかと思います、
で僕らなんかよりそのやっぱりね、小さい子の方が影響が大きいって言いますもんね、まあ、もう僕らもうどうでもいいやみたいな感じにもなくもないですけど、小さい子は甲状腺とかってよく言われますけどね、そういう影響が受けやすいので、はい、小さいお子さんがいらっしゃる方などがよくちょっと自治体の貸し出しなんかもチェックしてみて、できることをしてみてはいかがでしょうと、
はい、
ということでございました。僕もちょっとちゃんと見てみます。
はい。
候補見てなかったんで。
はい。
除染してるのか貸し出ししてるのかちょっとチェックをして、また分かりましたら、
はい、
ご報告したいと思います。
はい。
ということで、今週はスノーさんが放射線測定器で家の周り測って除染もしてみたということで、はい、お届けいたしました。お届けしましたのは半助と。
はい。ピッピッピッっていう音がね、だんだん途中で快感になるというか、怖いんだけど面白いっていう、こうちょっと不謹慎なんですけど、宝探し状態で、やっぱり見た目危ない人だったかもしれない、
はい、
スノーでした、
はい、では音はこの後に入れときます、
はい、
ではまた来週、
はい